ラジオを聞いてくださってる全国の皆様、こんばんは。2022年令和4年10月から始まりました水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの15分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。バーチャルなスナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。今日は2023年令和5年4月24日14回目の放送です。この番組は働く男性を元気にしたい、大好きな地元舞鶴の会社や働く人を全国に紹介したいという思いをラジオの電波に乗せてお届けしています。お疲れの出やすい週の半ばの水曜日夕方6時30分から15分間だけ開店します。今日は嬉しいです。スポンサーさんが2社です。1社目は竹灯籠製作集団竹一族の陰謀、竹一族の族長小川はじめさんが代表でされています。この方とはひょんなことでお知り合いになりまして、竹灯籠のお話で盛り上がりました。竹灯籠ってどんなのって思われますよね。詳しいことは Facebook 小川はじめ、 Twitter、Instagram、YouTube で竹灯籠の制作現場などを、上げておられますので、どうぞそちらの方ご覧ください。そして舞鶴の、愛文丸、こちらは舞鶴市の、船長さんは竹内康さんです。遊漁船をされておりまして、舞鶴沖の冠島の周辺で美味しい魚を追って日々出船されています。こちらも、ホームページで愛文丸で検索していただくか、電話0773750884、または LINE で、どんなことでもいいんで問い合わせてください。そして、土曜日日曜日祝日は安全と大量祈願の可愛い女神のお見送りがあります。今日は先日4月18日にありました FM 舞鶴開局7周年のご報告をジェネラルマネージャーの時岡さんからお話してもらいます。私の前に座っておられます。どうぞお願いします。
はい、こんばんは。 FM 舞鶴ジェネラルマネージャーの時岡です。4月18日にですね、 FM 舞鶴開局7周年を、迎えまして、その日にですね、終日、生放送をメインにですね、特別番組を放送させていただきました。聞いていただいたリスナーの皆さん、ありがとうございました。で、その日はですね、午前中からですね、五郎ヶ岳、それからショッピングセンターラポール、とですね、今いつもサテライトスタジオとしてですね使っている場所をですね1日で、巡りながら、最後19時から20時は東舞鶴のミュージックバーハモさんライブハウスで公開生放送をさせていただきました。こちらの方はですね、ブラジリアントーク&ボサライブ、ということで、ブラジリアンナイトというコンセプトで、ブラジルの、音楽とかそれから文化などをですね、トークでお話しするというイベントになりました。で、約ですね60人ぐらいのお客さんにですね、当日はライブハウスのミュージックバー浜さんの会場に来ていただきまして、大盛況で、ございまして、本当に、当日ライブハウスミュージックバー浜さんにお越しいただいた皆さん、ありがとうございました。ここではですね、前半はトークブラジリアントークということで、私が前職でですねブラジルで仕事をしてたことがありましたので、そういうお話とかですね、 パーソナリティの山下恭平さんが、お母さんが日系ブラジル人、で、まあ、子供の頃にブラジルに、何度か行った話とか、それからフリースタイルサッカーコンビのですねラクラシックのお二人がですねブラジルで、ワールドカップブラジルでのワールドカップ開催に合わせて、ブラジルに行ってパフォーマンスをしてですね、まあ、すごく拍手喝采を浴びたというようなお話をですね、まあ、前半の1時間、しまして、これもまあすごく皆さん興味深く聞いていただきました。そして後半の20時からのブラジリアンミュージック&ボサライブはまあ、パーソナリティのですね山下恭平さんが前半、まあ、ボサノバ新しい山下さん、が作曲、作詞された音楽を披露されたり、後半は、FM 舞鶴パーソナリティの奥野あかりさんが、カリーニョフィーチャリングヨッシーというですね、ボサノババンドで、ボサノバの歌をですね披露していただくというような非常に盛りだくさんな内容で、非常に盛り上がりましてですね、そして、21時からはブラジリアンディープナイト交流会ということでたくさん、こちらもご参加いただきました。皆さん本当に、このFM舞鶴開局7周年をですね祝ってお集まりいただきました。ありがとうございました。
はい、
はい、
時岡さんありがとうございました。
はい、
そんな感じで無事に終わりましたね。7周年が終わって次も8周年に向かってるわけですよ ね。
そうですね、もう8周年に入ってますんで、
ね、
はい、
また来いやなんか やるんですねやるんですよね。
そうですね、また何か8周年目はやってみたいと思いますけどね。はい、はい、
待ってます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ。それからちょっとお話は飛びまして、皆さんご存知ですかねっていうところなんですが、京都府舞鶴市、野村寺っていう住所のところがありまして、そこに障害者の方が通っておられる施設があります、水薙高野学園なんですが、これもまた私読んだことからここで栽培をされている椎茸と出会いまして、すごく今気に入ってる気に入ってますし、これを皆さんにも知ってもらいたいなということでここでお話しさせていただくことにしました。ここで通称、まあ、通っておられる皆さんがこの椎茸を一生懸命作っておられます。椎茸っていうのはとても、手間のかかるというか、手をかけてあげないとなかなか大きくなれないというか、なんだなということが初めて分かりました。どんな椎茸やったかっていうと、まず肉厚でとっても香りがよくて、もちろん新鮮で弾力があるっていう感じで、これが舞鶴で手に入るんやなということを知ってとっても嬉しくなりましたし、まあ、ここの皆さんが丁寧に作っとられるっていうことも合わせてなんか皆さんに知ってもらいたいなというところです。ここの施設も今まで駐車場だったところを手作りで椎茸ハウスということで作られています。水薙高野学園の施設長さんはどうぞ見に来てください。見学も大歓迎です。自分で収穫した椎茸を買っていただくこともできますということです。どんな風にして椎茸できているのかまず見に来ていただけたらと思います。ここで収穫された椎茸は舞鶴市の栽培館とフードセンター梅垣さんで購入することができますので、ぜひとも一度、ね、食べてみていただくのがいいかなと思います。で、商品にできなかった椎茸っていうのは、まあ、それも無駄になさらずに、スライスしたり乾燥させたり、そういうものにこういろいろと丁寧に最後まで使っておられるということです。皆さん地元で採れた食材を、食べるのがなんか体も喜ぶらしいですよ。で、ここは夏になったら、キクラゲも作っとられます。皆さんどうぞ一度お召し上がってくださいということです。 またまた話は変わりまして、前回 あの愛の話が出てましたが、自分を中心にして考えた時に自分が何を愛しているかっていうことを考えてみたり、それから自分が誰からか愛されている存在であるっていうこともお話しさせてもらったと思うんですが、それからしばらくしたら、したらじゃなくしばらくして、私がある本で一節がすごく、あ、そうやなと思ったところがあって、それは書いてあったのは、自分の肉体を愛そうって書いてありました。あ、なるほどと思いました。まず自分の体とか自分のことを大切にしましょうねっていうことですよね。愛の話題は一旦これで終わります。最近私は何をしていたかなと振り返りましたときに、私の大好きなあのフリージアっていう花があるんですが、今それが私あの、庭ですごく次々と咲いてくれて、それを切り花にして、お家に置いてると、あのすごく香りが私は大好きなんです。なんかそれがあることで、なんか玄関開けた時にふわっとこうお家の中から香りがしてくるっていう、今の時期がすごく幸せやなと思います。皆さんなんかのこの春にどんなお花が好きとかありませんかね。また教えてください。それからあの自分の肉体を愛そうな話ではないですけど、私はあの仕事頑張ったなと思う時のご褒美のご飯と、ちょっと気合い入れて仕事せなあかんなっていう時の気合いのご飯っていうのが共通のものがありまして、それがとんかつなんです。とんかつを食べるっていうことをしています。皆さんどうですか。なんかこれがご褒美ご飯だとか、これが気合い入れるご飯だとかいうのがあったらまた教えてください。いろいろお話ししてましたら、今日もまたあっという間に時間が過ぎました、来ましたね。今日の番組は、武井一族の陰謀 と、それから愛文丸さんの提供でお送りしました。ありがとうございました。暑い日や寒い日や涼しい日やちょうどいい日や、一日のうちでもいろんなことがありますね。半袖を着たり夜おこたつに入ったり、なんか忙しいですけど、自分がいいなって思うご飯食べたりとかしてホッとする時間も作ってくださいね。今舞鶴では田植えの準備もあちこちで始まっています。また舞鶴にも遊びに来てください。今日も一日皆さんお仕事ご苦労様でした。またお会いしましょう。サファイアママでした。さよなら。